皆様こんばんは。今日はイザヤ書の43章を見てまいります。先週見てきたところは最初は感謝なんですけども、特に18節以降をイスラエルの不信仰、御言葉に聞こうとしない頑なな民の信仰を主は責めています。どれだけ主が預言者を使わして語り、また様々な試練を与えても主に立ち返ることを民はしようとしないということを主は嘆きを持って驚きつつ訴えています。しかしこの主に立ち返ろうとしない民に対してこの43章では主の恵みの希望が告げられています。その救いの希望は全世界に及びます。そして今日はしもべと出てきますけれども、彼と呼ばれる救い主ではなく主がご自身を明かしさせるためにあなた方はしもべであると、主の救いによって主を明かしするものと主がしてくださる証人たちを通して神様の栄光が表され、救いが広がり完成していくという予言です。この43章は、特に4節が有名なお言葉で、多くの慰めや励ましを私たちは受けたんではないかと思います。私の目にはあなたは高価で尊いとあります。ここだけ抜き取って慰めを受けられるんですけども、どんな状況で主が語られたのか、そのことを覚えてなおのこと主の御言葉の慰めがどれほど大きな神の憐れみであるかを確かめていきたいと思います。では43章、ちょっと半端な箇所ですけども、1節から15節を購読してお祈りをして御言葉を見てまいりましょう。イザヤ書の43章の1節から15節、旧約聖書1237ページです。では購読して15節はご一緒にお読みしましょう。イザヤ書第43章1節から15節。だが今主はこう言われる。ヤコブよ、あなたを創造した方、イスラエルよ、あなたを形作った方が、恐れるな、私があなたをあがなったからだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。私はあなたの神、主、イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシとセバをあなたの代わりにする。恐れるな、私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を来させ、西からあなたを集める。私の名で呼ばれるすべてのものは 私の栄光のために私がこれを創造した、これを形作り、またこれを作った。すべての国々を共に集わせ、諸国の民を集めよ。彼らのうちの誰が我々にこのことを告げ、初めのことを聞かせることができるだろうか。彼らが自分たちの証人を出して証言し、人々がそれを聞いて本当だというようにせよ。私、この私が主であり、他に救い主はいない。これからのちも私は神だ。私の手から救い出せる者はいない。私がことを行えば、誰がそれを戻せるだろうか。ご一緒に、はい。私は主、あなた方の聖なるもの、イスラエルの創造者、あなた方の王である。天の父様、神様は不信仰なイスラエルをなお顧みて救いを告げます。その恵みは今キリストによって私たちにももたらされました。どうか私たちが自分自身が救われ証人とされた恵みを思い起こし、また試練もありますけど救いの完成を待ち望んで、あなたを証し続ける忠実なしもべとして立たせてください。教会があなたの栄光を表すものとして完成いたしますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。先ほどお話ししましたように42章の後半は大変痛ましいイスラエルの不信仰への嘆きが告げられています。イスラエルほど堅くなで盲目で、また耳が閉ざされている民はいるだろうかと主は訴えます。繰り返し繰り返し忍耐持って語っても、彼らはなお聞こうとせず、さらに心を固くなにして補習を避けれなくしていきます。イザヤが語りました、このムジア、ヨタム、アーズ、ヒゼキヤ、王が、なんとか、かろうじて信仰を保っている中でしたけれども、このヒゼキヤ王の次に起こるヒゼキヤの息子マナセは、反動のように、イスラエルに偶像を再び持ち込み、そして補修を避けられなくしてしまいました。伝説によれば、イザヤはこのマナセ王の時代に殉教してゆきます。そんな堅くななイスラエルに対して主は恵みの言葉を語ります。 イスラエルとの関係はどうだったでしょうか。裁きが自分に燃えついても主を心に止めようとしなかった民に、43章の冒頭、だが今主はこう言われると、自身との関わりが変わっていないことを告げます。ヤコブ、イスラエルと呼びますけども、主がこの民を創造し、形作り、そして救い出しました。あがなった体というその救いは、水の中、川を渡る火の中とありますから、イスラエルが航海を渡り、またやがて雨季になって水かさの増しているヨルダン川を渡って、約束の地へと導かれたことを指しています。主はご自身の名をこう告げます。私はあなたの神主、イスラエルの聖なる者、あなたの救い主であるからだと。これからも試練に遭いますけども、主は彼らを見捨てません。この旧約聖書の歴史を見ますと、イスラエルは選ばれたゆえに、アブラハムの時代から神様の特別な顧みの中を守られていきます。もちろん御言葉を教えられ、主に近く歩まされたゆえに厳しい部分もありますけども、しかし決して滅ぼすことをせず、見捨てることをしないで保たれていきます。これを読むとですね、諸国にとってはもうとばっちりも良いところで、なぜ、この天地を作られ、全人類を創造された神様がイスラエルだけを特別扱いするのかと、いぶかることだと思います。罪を犯したのがイスラエルであっても、身の代金となり身代わりとなるのは諸国でした。アブラハムの時代もそうでしたけども、飢饉を逃れてエジプトに避難し、またゲラルの地に避難した時に、アブラハムは妻サラ、あるいはサライを、妻ではなく妹だと、人々に伝えて、自分を守ろうとしました。本来ならば、妻を失うところでありましたけども、神様は特別の顧みを身をもってファラオの家、またゲラルのアビメレクの家を売って、サラが守られるようにし、このアブラハムの妻を守り、そして災いをその起流した地の王家にもたらしました。そして、アブラハムは懲らしめられることなく、かえって豊かな贈り物を受けてその地から出ていくことになります。神様に特別に立たれた器だから、彼が祈れば 王家の災いは失われるだろうと、そのようなことがアブラハムの息子イサクにも起こります。そのような扱いをイスラエルの民も受けてきました。この43章の4節、3節の終わりでも身が身の代金代わりとありますけれども、4節にこうあります。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにすると。少々損害を受けるのでもなく、命の代わりにすると、それはイスラエルにとっては感謝なことですけれども、他の犠牲になった犠牲にされた民族にとってはとんでもない不公平で残酷と言えることです。このまま最終的に救いが完成していったら、異邦人は立つ瀬がありません。何度もお話ししましたけれども、これを神様がなさったのは、もっと大きな不公平を神様ご自身が負うことを予表するためでした。神様はキリストによってすべての民をあがなう計画を最終的に立てておられました。すべての民が高価で尊いと、また愛していると言われる民とされて、人が代わりになります。神様はイスラエルを祝福するために諸国を犠牲にされましたけども、終わりの時にはすべての民を祝福するためにご自分の御子を犠牲にされる、まさに命までも犠牲にされるのでした。ですから五節に、恐れるな、私があなたと共にいるからだ、そして東西南北どこに散らされても連れ戻すと、どんなに厳しい支配の中、束縛の中にあっても、神様が解放し自由にし、主のもとに集まれるようにすると告げます。このこともキリストの救いを予表する出来事でした。罪の束縛がどんなに厳しいものであっても、どんなにひどい罪の状態にあったとしても、神様はそこから救い出してくださいます。私たちのところに来られる、失われた羊を探し出して救う羊飼いのように、主はどんな状態、どんな場所にいてもご自身の民を罪の支配から救い出してご自身のもとに引き寄せてくださるのです。なぜならこれが神様の創造のご計画だったからです。七節、私の名で呼ばれるすべてのものは私の栄光のために、私がこれを創造した、これを形作り、これを作った。私の名で呼ばれるとは、主ご自身のものとされるものを指しています。ご自身のもの ものとするために主は私たちを作ってくださり、また救ってくださったのです。ですからこう呼びかけています。主を証しする者たちにです。先に救われた者たちが盲目、そして、聴覚障害のように主が見せても見ず、主が語っても聞かない者たちをその支配から救い出して、もう全国から集めようと、そして彼らが本当だと神様の救いの知らせが本当だったと証しできるようにしなさいと、そう告げるのです。先に救われた私たちはその立場に置かれています。イザヤは、もちろん中心として語っているのはイスラエルの民ですけども、新約のイスラエルの民である私たちに向けても語っています。10節、あなた方は私の証人、主の言葉、私が選んだ私のしもべである。これはあなた方が知って私を信じ、私がそのものであることを悟るためだ。私より前に作られた神はなく、私より後にもそれはいない。唯一の神であり救い主であるお方がそう語りかけて救ってくださいました。そして過去どれほど死から離れていたとしても、神様はこう、告げてくださいます。あなたが、12節の2行目、あなた方のうちに異なる神はいなかった、だからあなた方は私の証人と。神様はそのように言ってくださいます。そしてこれからも主は語られた通り真実に御言葉を、成し遂げて行かれます。焦点はイスラエルにまた集中していきます。イスラエルの回復について14節から、ここには主がバビロンを滅ぼしてイスラエルを解放することが告げられています。それを成し遂げるのはもちろんケロスを用いるんですけども、ペルシャを用いるんですけども、イスラエルを作られた支配者である主です。15節の言葉は、一節の言葉に、また三節の言葉にこうしています。そして最後の部分としては16節以降ですね。なお不信仰の中にある民に対する主の呼びかけ、悔改ための招きの言葉が、この最後の部分で、重ねられています。16節には、脱出する道を作れと、用意せよと告げます。 や、作れですね。神様が作ってくださりですね、失礼いたしました。海の道、そして水の中の道を主は、イスラエルを救うために開かれました。支配者たちはもう、立ち上がることはできません。神様はこう呼びかけます。18節19節、先のことに心を止めるな、昔のことに目を止めるな、見よ、私は新しいことを行う、今それが芽生えている、あなた方はそれを知らないのか、必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設けると。と、これまで、ダメだった、無理だった、昔のことに心を止めるのはそうです。そして先のことに心を止めるなと、その前に書かれているのは、人の知恵でですね、予測を立てても神様のなさる導きや救いの御業はそれをはるかに超えることだから、自分の予想通りにならなかったからといってですね、がっかりしないで、また先入観にとらわれて従おうとしない、信じようとしないということをしないように呼びかけています。神様の救いの御業、救いの導きは私たちの想像を超えるのです。これまでの経験は、知識は役に立ちません。ただ主に信頼して従っていけばよいのです。19節にはもうその兆しは見えていると告げられています。見よ、私は新しいことを行う、今それが芽生えている、あなた方はそれを知らないのか、と告げています。こうしてイスラエルが回復し、主の栄光を表すことが告げられています。こうして神様は、救いの道を、絶えず、呼びかけていますけども、イスラエルの歩みを見ますと、モーセ五章、申命記にありましたように、神様はたびたび、懲らしめ、立ち返らせ、民の信仰を支えてきましたけども、最終的にはもう、どうしようもないところまで、追い込まれていきます。上がっては落ち、上がっては落ちる、だんだんと不信仰の方に傾いていくからです。このように素晴らしい約束が告げられても、イスラエルの反応はどうだったでしょうか。いや、どうなっていくでしょう。22節から24節、しかしヤコブよ、あなたは私を呼び求めなかった。むしろイスラエルよ、あなたは私のことで疲れ果てた。あなたは私に全焼の捧げ物の羊を携えてくることはなく、生贄を捧げて私をあがめようともしなかった。私は穀物の捧げ物のことであなたに苦労させず、乳香のことであなたを煩わせてもいない。あなたは私のために金で勝負を買わず、生贄の脂肪で私を満足させなかった。かえってあなたの罪で私に苦労をさせ、あなたの咎で私を煩わせただけだ。当時イスラエルは形だけの礼拝は成していましたけども、 それは主をなおのこと煩わせることになっていました。神様のためにもう煩いや痛みをもたらすだけのイスラエルでした。しかし主はイスラエルの信仰や、成し遂げたことに よらず、25節にありますように、ただご自身の栄光のために罪から恵みによって救い出してくださいます。そして過去をもう罪の忌まわしい過去を主が忘れるというんです。25節をお読み出します。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さないと。そして26節では私に思い出させよと呼びます。私に思い出させよ、共に裁きに向かおう。あなたが正しいとされるためにあなたの方から申し立てよと。神様は罪を思い出さないんですけども、私たちは自分の罪を思い出して認めて悔い改めを持って主のもとに告白する必要があります。私は何も悪いことをしなかったと言って過去の罪を忘れてしまったら許しもありません。主は私たちの罪をあげつざっていつまでも私たちに重荷を与えることはなさいません。しかし罪を清められるためには主に立ち返って告白する必要があります。今もそうです。そして主は共に裁きに向かおうというんです。この裁きは終わりの日の裁きのようにですね、すべての行いを明らかにして罪に定める裁きではありません。キリストの贖いの裁きに向かおうと呼びかけているのです。罪に定められるのではなく、正しいとされるために罪を告白し、そして許していただくのです。それは自分の罪だけではありません。先祖たちもまた神様を悲しませてばかりいました。そしてこの痛みの歴史を繰り返し主を怒らせ悲しませてきたのがイスラエルでした。そしてその罪を受け継いでしまった私たちです。自分たちがまだ生まれる前からの歩みです。私たちは先祖アダムから罪を犯し続け、そして今に至るまで罪を受け継ぎ続けています。肉の罪は新しく生まれない限りなくなりません。そして私たちは皆クリスチャンから生まれてもですね、罪のうち肉のうちに生まれるのです。それをすべて拭い去って清めるのはキリストの犠牲のみです。 そのことを私たちは明確に知らされていますので、私たちは罪の創設者ではありませんけれども、でもずっと神様から離れてきたものであることを告白して新しい義の道を進んでいきましょう。私たちは異邦人で、このイスラエルのようには歩みませんですけども、もしイスラエルの民だったとしたら彼らと同じに歩んでいたでしょう。同じ主の前に罪を、神様から外れた道を歩んでいたものとして、このイザヤの呼びかけを受け止めて、恵みによって罪を拭い去って、神様はその罪を思い出さないと宣言されている救いに感謝を持って預かり、そしてそこに留まっていきましょう。25節をもう一度読みしてお祈りします。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さない。天の父様、あなたの皆が聖なるものとされますように。主はご自身の栄光のためにすべての犠牲をもって私たちを罪から救い出してくださいました。その計画が永遠のご計画であることを覚えて、与えられた救いが必ず完成することを信じて、主の技、主の証の技に励ましてください。また祈りを持って救いの技に預かっていけるようにどうか導いてください。イエスの名前にお祈りいたします。アーメン。